さあ、またまたクリスピーラジオが始まるざますよ。
行くでガンス。
ふんが
クリスピーラジオ。
はい、こんばんは、スピーです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、クリスピーラジオということで、はい、今週の話題なんですけれども、はい、ちょっとまあ、私事と言いますか、プライベートの話で恐縮なんですけれども、最近携帯電話を変えましてですね、
はいはいはいはい、
はい、まあ、ガラケーからついにですね、iPhone5 ですよ。
ああ、並んで買ったんですか？
いや、並んでとかじゃないですよ。もうだいぶ経ってますからね。発売してから。
ね、
はい。もう9月でしょ、発売されたのはね。
9月でしたっけ。
はい。で、当初はね、かなり品切れ品切れっていうことでなってたみたいなんですけど、うん、まあ、ようやく流通が始まったみたいなんで、はい。まあ、自分もどちらにせよですね、12月、年末にですね、まあ、そろそろ機種変しようかなと。
あ、そう
思っていたところなんで、うん、まあ、何にしようかなということで、まあ、今ガラケーをずっと使ってたんで自分は、まあ、これをねスマホにするかどうかというのが、
うんうん、
まあ、すごい最大の悩みどころだったんですけど、まあ、悩んだ挙句 iPhone5 にしたということでね、まあ、ちなみにキャリアは au ですけど自分は、
はいはいはいはい、
はい、まあね、iPhone5 といえば散々この番組でもディスりまくってきた。
ディスるって何？
まあちょっと、けなすっていうか。
はいはいはいはい。
まあ考え方の問題ですからね、これはね。まあ自分もこの番組で iPhone5 の話をしてるんですけれども、その。
画面が大きくなったんでしょ？
うん、いやいや、そういう細かい性能はね、変わってるけど、まあね、はっきり言ってそんなにこうね、iPhone が出た時の衝撃に比べたらね、その毎年もう出てくる風物詩っていう形で、
は
い、
毎年新しくなってましたね。
毎年出してるんですよ iPhone。
ああ、そう、うん、
やっぱりね、毎年出さないとダメでしょうね。
なんで？
え、だって他の携帯電話はもう本当に半年おきにいろんなメーカーが、まあ、例えば Android の方は出してくるわけじゃないですか。iPhone 以外全部スマホは Android なわけですから、
はいはい、
まあ、一部 Windows フォンってありますけどね、まだまだ少ないんで、まあ、そうなった時にじゃあ iPhone だけずっとねそのまんまってなるとやっぱりこうマイナーチェンジ。
iPad とかは電話できないの？あれは
iPad は電話できないですね。 あれはタブレット PC ってやつですから。
うーん、
はい、
なるほど。
まだ iPhone なんかこう毎年マイナーチェンジするんで、まあ、もうその時出てるのを買うっていうことになるんですけどね、基本的には。
だいぶ変わったんでしょ、でも今回って説明してなかった前回。
いや、そんなには変わってないんじゃないかっていう話をしたんですよ。じゃあなんで iPhone を買ったかっていうと、
はいはい、
まあ簡単に言えば、その、LTE ですね。
なんか、LTE って iPhone だけじゃなくて、いろんなところでやってるよね。
まあなんて言えばいいんですかね。今の携帯の通信帯が 3G っていうね、規格なんですけど、まあこれは、サードジェネレーションってことで、第3世代ってことなんですよね。で、まあこの後第4世代、いわゆる 4G の、通信規格っていうのが出てくると思うんですけど、まあ、その前段階なんですよね。3.9G とかって言われてますけど、まあ、その 3G と 4G の間ってことですね。いやいや、通信方式の問題です。
方式？
うん。ただ、その通信方式は同じであっても、規格は一緒であっても、ものすごい高速になってるんで、まあ、LTE ははっきり言って、その、家庭の、まあ、ネットワーク環境と同じくらいの速度がこの携帯で出るっていうのが売りなんですよね。要するにもう、まあ、モバイル的なものっていうのは家庭で使ってる、まあ、その光回線だとかそういったものに比べて速度が遅いっていうのがもう常識ってされてたんですけど、まあ、それが限りなく同等になるっていうのが LTE なんですよね。やっぱりこのスピードを体感したいなと思いまして、自分はどうせならですね。 まあ、なんでなんとかこの LTE 規格の携帯に変えたいなと思ったんですけど、
うん、
まあ、実際その Android の方でもポツポツ出てきてるわけですよ、うんうん、その LTE に対応する機体がですね、
う
ん、で、まあ、当然 iPhone は5から対応になってくるわけなんで、うん、まあ、どっちにしようかなと思って、まあ、Android にしようかなと思ったんですけど、価格がね iPhone5 の方が安いんですよ、う
ん、あ、そうなの、うん、そうなんだ、
はい、
へえ。
なんて言えばいいんですかね、やっぱこれはしょうがない部分があるのかもしれないですね。はっきり言って性能でいけば、うん、追求していったら Android の方が全然いいものが多いですからね。
あ、そうなの。
それは性能って意味ですよ、うんうん、要は要するに自分もこの間のパソコン久しぶりに買い替えたんですよ、
うんうん、
あの家でこうポッドキャストの編集に使ってるで、はい、うん、これをもうモンスターマシンに変えたわけですよ。ものすごい性能がいい。
はいはい。性能ってどういうことで、まあ、容量が高いってこと？
メモリーの量であったり、うん、まあ、CPU であったり、うん、そういったもので、まあ、最新のものをね全部入れて組み上げたら、うん、当然モンスターマシンになるわけじゃないですか、うん、ただねそれで何やるかってことなんですよ ね、まあ、自分の場合その音楽、まあ、動画の編集までいかないですね。自分の場合ポッドキャストなんで、うん、音楽の編集って結構マシンパワー使うんですよ、うん、だから、まあ、性能がいい方が快適にできるっていうのがあって、はいはいはい、まあ、そういう意味でちょっといいパソコンにしたんですけれども、じゃあその携帯でどこまでやるかってことなんですよね、うん、もう要は携帯もスマホってなってくるとパソコンと一緒なんですよね、
う
ん、
そうです。
CPU が入ってて、まあ、そのメモリーもあってっていうね、でそのCPU とかの性能をこうどのオペレーションシステムで使うか、
うん、
まあ、パソコンであるなら今有名なのは Windows ですよね。9割以上が Windows なわけですから、はい、今世の中のパソコンのですね、うんうん、OS が今 PC に関しては Windows なわけですけど、はい、まあそのスマホに関して言うと、うん、それが今その Google の Android と、
うん、
iPhone
はいはい、
まあ、これアップルの iPhone5 が争ってるっていう形なんですよね、うん、でまあ単純にシェアで言ったら Android の方が強いですよね。だって iPhone っていうその本体まで全部作ってるアップルに対して、そのいろんなメーカーが本体を作ってそれに乗せてこういろいろ動かす、
はいはいはい、
その OS として Android を採用してるってなると、うん、もうその他対 iPhone になるんで、
はいはいはいはい、
もう圧倒的ですよね。
なるほど、
うん、まあ、だからどっちを取るかなんですよ。でも
だって iPhone だってすごいヘビーユーザーがいるわけでしょ。あんなさ拍手してさ、
うん、
並ぶぐらい、
うん、
ってことは結構な数いるんじゃないの。
いやいや、かなりの数いますよやっぱり、う
ん、でも Android の方が多いんだ、うん、
まあ、だから一機種一機種自体で見ていくと、うん、iPhone が圧倒的でしょうけど、うん、全部合算してその Android を OS でとして採用している携帯と、
うん、
まあ iOS っていうね、アップルの OS っていうのは iPhone、イコール iPhone なんですけど、うん、それどっちが多いかっつったら Android の方が出回ってる台数で言ったら多いってことですよね。なるほ
ど。あ、そう、
うん。まあそこはもう完全に相入れないですからね。
うん、どうですか、使ってみて。
あ、使いやすいですね、やっぱりね。
あ、いいんだ。
うん。まあ、なんだろうね、こう、Android はどっちかっていうとやっぱ本当にパソコンの延長なんですよね。だからいろんな性能のものがあるし、
うん、
まあ、カスタマイズも結構自分で聞くし、
うん
うん、そういう意味ではその Android、
はい、
っていうのはすごいパソコン元来の PC に近いものがあると思うんですよね、
うんうん、
で iPhone はじゃあ何なのって考えた時にこの Apple のスタイルの方にハマりたい人は iPhone の方がいい。
うーん、その iPhone っていうか Apple のスタイルってどんなスタイルなわけ？
Apple は異論を認めないんですよ。
異論を認めない？
異論を認めない。これがベストな、
うん、
こう iPhone のスタイルなんだって言ったらもうそれをみんなでやるしかないんですよ、うん、Apple がだからその Apple のやり方がかっこいいと思う人がそこに同調して iPhone を買うってことなんです
よ、うん、例えばどういうこと？
まあいろいろだから管理されてるじゃないですか、うん、例えばその Android であるならいろ、
う
ん、んな機種が出てるわけじゃないですか、
うんうん、
当然日本のメーカーが作った機種になると、
うん、
そのなんていうのお財布携帯に対応してるものも当然ありますし、
はいはい、
テレビが見れるものも当然ありますしっていう風になるけど、うん、iPhone はそういうのはないわけじゃないですか。
iPhone テレビ見れないの？
テレビ見れないですね。だって所詮アメコ
ー
の携帯ですよ。
うーん、
日本でこそその地上デジタルってものが存在するから、
うん、
ね、あのワンセグって意味があるけど、うん、アメリカってだって基本的にケーブルテレビがまず多いわけですよ。
うん、
電波ってやってるものじゃなくてケーブルテレビが多いわけですよね。はいはい、でもっと言うと車社会じゃないですか、
うん、
日本とかって通勤するでしょ、みんなバス電車、
はいはいはいはい、
公共交通機関で、だからこそその通勤時間とかにテレビ見たいなっていうんで、うん、ああいうワンセグが流行るわけじゃないですか。アメリカ人はみんな運転するから、うん、テレビなんか見ないわけですよ。だから、はいはい、携帯にそんな機能いらないんですよ。
なるほど。
でもっていうとお財布携帯っていう機能だって、うんうん、日本人の機能ですよね、あれって。だって要するにそのエディだとかね、
うんうん
う
ん、
ああいうものが発達してるわけじゃないですか。電子マネーっていうのね。コンビニなんて今全部のさ、
うん、
コンビニが何らかの電子マネーをやってるわけですよ。セブンイレブンであれば7個とかね、うん、ファミリーマートであれば、でもまあそのエディだとか、ID だとかね、わ、
うんうん、
かりにくいけどいろんなのをやってて使えるようになってるじゃないですか。はいはいはい、もっと言うならそのね、スーパーマーケットのイオンだってワオンっていうのをやってるわけですよ。ただあれって日本から一歩出るとないんですよ、ああいう電子マネーってサービス。
そうですね。
そうなんですよ。だからそう考えたときに当然向こうにないサービスの機能をつけないじゃないですか。
うん、あ、じゃあね、これって世界共通なわけ、
うん、
iPhone って。どこの国行っても この形なわけ、
まあ、日本用に日本語入力っていうものは最低限必要ですよね。だから日本語のキーボードが導入されてたりはしてますよ、もちろん。
うん、
あとはこう Siri っていうですね、音声でこう認識する、うん、
はいはいはい、
いろいろ検索できるんですよ。例えばコンビニっていう風に喋れば、うん、こうポンってコンビニ周囲に何があるかを検索してくれるサービスがあるんですけど、はい、
うんうん、
そういうのは当然日本語に対応してなくちゃ我々使えないですよね。日本で流行らないですよね。はいはい、だからそれ最低限のことはしてますけど、うん、
でも英語で言ってもそれに反応してくれる。
いや、もちろん反応しますよ。
アラビア語とかさ、ドイツ語で喋っても。
何カ国語対応してんのがね、ちょっとそれは自分詳しくないんですけど。ただやっぱりその難しいと思いますよ。言語の成り立ちが違うんで、うん、あの英語と比較した時に圧倒的に違うんで、はいはいはい、まあそれに一応対応して、まあそれなりに今自分使ってみて、Siri 使えてますからね。
うん、
まあただなんかちょっと声質とかがあるらしいですけどね。この Siri に反応しやすい声質。自分は多分しやすい声質なんですよね。
なるほどね。
いくら言ってもダメな人はダメらしいですから。
よくさ、なんだっけ、あの、写真師匠が言えないさ、あの、
滑舌悪い
芸人とかで、はいはいはいはい、やってない？それ、あの、反応するかとかいうの。それ
ってあの、ナビだけどね、あれはカーナビで、その言った住所が、だからこう、赤シャカシャカ州とかって言って、
そうそう、うん、
そこに行けるかどうかってやつなんですけど、うん、まあ、あんだけ滑舌悪ければ無理でしょ。
あ、そう。
滑舌じゃなくて、やっぱ声質っていうかなんかあるみたいですよね、やっぱりね。うん、いや、まあ、ちょっと脱線しましたけど、うん、まあ、そういう機能も含めて、あの日本人ユーザー向けに、
うん、
あの日本人ユーザー向けに、まあ、カスタマイズされてはいるんですけど、うん、まあやっぱりでも大量生産してコストを抑えていくってことを考えると、
はい、
そんなね、日本用のモデルとかっていうのは難しいですよね。
うん、
やっぱりまだこれだってこうキャリア用になんかこうメモリーチップみたいなのをこう入れて、
うん、
やってるみたいですもんね。ね、メモリーチップなのかな。ほら、あの、携帯ってSIMカードってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの、要するに、
じゃ番号ポータビリティみたいな。
そうそう。あの、マイナンバーポータビリティってことで、うんうん、あの、基本的には、その、ね、電話番号持ったままキャリアを変えられるってことで、はい、そのための、あの、こう、IC チップっていうのが存在するわけじゃないですか。うんうん、それを携帯で積み替えて使うって。
はいはい。
iPhone、それさえないですからね。
いや、でも、アンドロイドもないのが多いんじゃないですか。ある方が珍しいですよ。
ん？アンドロイドあるでしょ。
全部ないよ。
あ、ないの？
うん。一部ですよ。
あ、スマホになるとないんだ。
スマホになるとないですよ。
ああ、そういうことね。
うん。
まあまあまあ、そういう意味では、だから、iPhone になるってすごいめんどくさくてさ、いろいろさ、その、自分でセットアップしなくちゃいけないんですよ。要するに、メールの設定だとか、
うん。え、何、設定ってどういうこと？
え、要はこう渡された時は何もできないんですよ。 メールを設定したり電話番号を自分でコピーしたりする作業っていうのは自分でやらないといけない。だからパソコンと同じなんです。丸裸の渡されて、
うん、
そこにこう自分で自分のデータをまず放り込んでセットアップするとこから始まるんですよ iPhone って。
ああ、そう、
そういうところもまあね、やってほしいなと思うんだろうけど、うん、お店としてはサポート外なんでしょうね。
へ
え、うん、まあ、だからいろいろな部分をそのアップルの言い分に合わせなくちゃいけないっていう意味では、
うん、
まあ、iPhone は、まあ、本当にそのアップルに共感して、
うん、
付き合うっていう形でいかないと、
うん、
なかなか厳しいんじゃないですかね。
なるほどね、うん、
まあ、だから自分はとりあえずしばらく付き合ってみようかなってことなんですよね、うん、まあ、LTE を体感したいっていうのがあったんでね、はいはいはいはい、手軽に、
うんうん、電池の持ちはいかがですか。
電池の持ちはね、思ったよりはいいですね。
あ、そう、うん。
このスペックでいろいろ遊んでると、1日、
うん、
1日持たないって説がまずあるんですけど、うん、まあそれはこうゲームをやった場合とか通話をした場合とか音楽をした場合、うん、あとはもともとのこの待ち受け画面でどれだけ持つかみたいなのがあって、はいはい、まあ一応なんか公式にアップルが発表している数値だと、うん、待ち受け画面こう待機状態で普通にこう電波が入ってきている状態であれば250時間ぐらいは、
うん、
その画面で待機できるっていうね、うん、話らしいんですけど、なんかこれ au とソフトバンクの iPhone 両方あるじゃないですか、はいはいはい、あれを比較すると圧倒的に電池の持ちは au の方がいいっていうデータがあるみたいですね。
なんで変わるんですか。電波帯で使う電力が違うの？
なんかですね、まあそのバッテリーを au が改造してるってことはないと思うんですよ、
うん、
じゃあ何かっていうと考えられるのはなんか au はただこのバッテリーの持ちに関しては相当自信を持ってるみたいなんですよ今回の iPhone5 に関しては。
はあ、なんで？
いや要するに iPhone4S の時はこう参入したわけじゃないですか、うん、au として初めて今までソフトバンクにキャリアにならなければ iPhone は持てなかったんですけど、うん、au でも使えるってなったのが前回のその去年の iPhone4S からなんですよね、うん、でそこで参入したんですけどやっぱりその準備が整ってなかったみたいで、うん、ソフトバンクの、ね、こうまあ、プランとか安いのもあったんでしょうけど、うん、いろいろ攻撃でめった負けしてるわけですよ、うん、au はiPhone に参入したのにソフトバンクの方がいいって話になっちゃって、はい、うん、まあ悔しい思いをしたっていうことで、
うん、
iPhone5 に向けてこう万全の状態で臨むっていうようなことは言ってたんですよね。
はいはいはい。
まあでそのいろいろ準備してきた中の一つがそのバッテリーの持ち、
うん、
まあ多分ですけどこの電波をこの LTE っていうのは、うん、さっき言ったように 3G との併用なんですよ。
意味わかるようなわかんないような。
要するに昔ドコモで言うと、うん、ムーバーって呼ばれてた方式からフォーマー、
はいはいはい、
まあ、テレビ電話とかもできるようになった、うん、フォーマーに変わってみたいなのがあるじゃないですか。今クロッシーって言うんですよね。クロッシーっていうのがドコモで言う LTE のサービスのことなんですよ。うん、でそれっていうのはそのムーバーからフォーマーになっちゃうと、うんうん、そのムーバーの電波帯域やで通信方式は使えないっていうことで、うん、まあ、要するにそのフォーマのアンテナが整わないと電波が良くないっていう、うん、逆にその上位、
うん、
上位の通信方式に変えたのに、
うん、
繋がりにくいっていうことがあったわけですよ。
うーん、
ただ今回の場合その LTE が使えないところでは 3G の回線が、うん、3G でちゃんと繋がるようになるんで、はいはいはい、要は速度の問題だけなんですよね。うん、だからまあまあ両方使えるんで、そのまあ要は LTE があんま整備されてないから田舎行くと繋がんなくなるかっていうとそんなことはないわけですよ。うん、ただその LTE であったりその 3G であったりっていうどっちを使うかっていう、まあ要するにこう近くにあるその
でどう拾う電波
とか基地局をのから電波を拾おうとするのを探す行動はするんですよたまに。で、ね、多分そこのなんか切り替えを au はうまくやって電池の消費を抑えてるっていう説があるみたいですね。自分もそんなにこの通信形式に むちゃくちゃ詳しいわけじゃないんで、その辺の技術的な問題は分かんないんですけど、うん、どうもそれがソフトバンクより上回ってるっていうね。あ、そう。うん。あとまあ LTE に関しても au で自分やってたら福岡市内ではほとんどつながりますからね、 LTE でね。うん、まあ、ちょっとソフトバンクがどの程度なのか分かんないんですけど、うん、やっぱりそのすごいそこいら辺のつながりやすさっていうかカバー率ですよね、うん、これに関してはやっぱ au の方がまあ先行してるっていうふうに見ていいんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあだからよく比較でこうどっちが安いとか高いとかね、うん、どっちがいいみたいなのをやってるんですけど、うん、何を重視するかになっちゃうんですよね、うんうん、安く iPhone 持ちたいっていうんだったらまあその値段で見るのもいいのかもしれないですけど、うん、やっぱりその性能をフルに、
うん、
まあ活かして使うってなった時にその LTE ですよね、今回の売りで言うならね、そういう部分がどこまで入んのかっていうのはね、うん、まあちょっとまたねそういうこうなんだカバー率みたいなのを、うん、サービスのねカバー率みたいなのを比較してみないと分かんないんじゃないかなっていうのは思うんですよね、
うん、今だって盛んにさスギちゃんとかが出てきてさジョーンズとかが出てきて、
うん、はいはいはい、
ソフトバンク、
はいはい、
順次よくしてますよみたいなのやってる
じゃないですか。まあでも順次よくしてるけどどこまでよくしてるか具体的には言わないじゃないですか
言えないんじゃないの、だって日々変わってるから。
まあ、日々変わってるっていうのもあるし、うん、そのね、CM 全国に移ってる中で、どの地域がどうなってるかっていうのがね、うん、難しいわけですよ。ソフトバンクとしては多分都市部、
うんうん、
まずは政令指定都市をカバー率をほぼ100にしていくっていうのが基本方針らしいんですよね。で、うん、先行してる au なんか全国でここまでのカバー率にしますみたいに出してるんで、まあそういう意味では、その方針としてね、うん、ここまでやりますよって目標を出してるわけですよ、お互いに、うんうん、その見方で見るとその率だけでは見れないですよね、ああいうのっていうのはね、その目標にしてることが違うから、お互いっていうのはあると思いますね、うんうん、まあ、あとね値段に関して言うとやっぱね iPhone って結構高いんですよね、特にソフトバンク
より安い、 iPhone の方が安いからって言わなかった？
あ、本体としては、うん、それはそのなんていうの、アンドロイドのハイエンドキーよりは安いですよ。
うん。じゃあ何が高いってこと？ iPhone は高いって言います。
今までの使ってた携帯から比べたらやっぱ圧倒的に使い高いんですよ。今までの携帯ってやっぱ
3万。スマホが高いってことね。
うん、ガラケーって大体せいぜい3万ぐらいなんですよね。でも、スマホはやっぱり、まあスタートがもうすでにこうね、3万。5000とかさ、そんなのが一番もう安くて、そんなおもちゃみたいなスマホで、ちゃんとしたの買おうと思うと、やっぱ7万、8万っていうね、値段になってるんでね、恐ろしいですよね、あれをこう、まあ、なんかよくわかんないけど。
毎年買ってる人どうしてるわけ、そんな高いやつ。
まあだからそこを意識させないための、まあ要するに通話料金を毎月払うわけじゃないですか。まあまあ持ってるとパケット代ですよね、基本はね。もう今通話料って、そんなに電話料金意識して払ってる人いないんで、むしろそのデータの、このパケット代ですよね、いろいろなものを、こう、ネットを使えば使うほどね、データのやり取りが増えるわけですから、これを定額にしてないと、安心して使えないわけじゃないですか。なあ、もうこれのプランに入るわけじゃないですか、こう、パケット使い放題みたいなのに、みんな、どこの会社もあるわけでしょ、それが。これがなきゃもうスマホ、やれませんよねっていうことなんで、うん。まあ、で、それを毎月払うんで、まあ、そこに携帯代を、まあ、2年契約ですか、今大体基本はね。だから、それを24ヶ月ということで、分割して、そこに乗っけるわけです。まあ、あれがね、すごいですよね。よくわからない。何回計算しても。どうしてこういうことになるのかわからないっていう、
ね。難しいですよね。
いや、サービスの説明、自分もめちゃめちゃ、こう何回も聞いたんですけど、いまいち腑に落ちない、もうそういうもんだと思うしかないんですけど、
うん、
いやただねからくりはすごいと思いますよ。これだって自分ねこの iPhone の、iPhone5 の、
はい、
これが32ギガなんですけど、このモデルでね現金で買うと7万2000円なんですよ。
いい値段じゃないですか。
ね、7万2000円がですよ、 まあ、これがですよ、毎月こう払っていくといくらになるかっていうと、
ゲップですね、
ゲップで払っていくんですよ。2年
のゲップとして？
だ2年のゲップ で考えて払っていくと、そうですね、だいたい3000円しないぐらいになるんですよね。ところが、これをね、なんだか知らないんですけど、毎月割っていうのがあるんですよ。
うん、
毎月割って何ぞやっていうと、まあ、24ヶ月にかけて、
うん、
あのその毎月割っていうので、まあ、要は24ヶ月内で機種変ができないわけですけれども、
はいはい、
これをずっと24ヶ月使いますっていうと、毎月2180円割引くんですよ、
うん、
ってことは実質自分が払うのは800円ぐらいになるんですよね、はいはいはい。で、24ヶ月で、じゃあ、いくら割引かれるのかって言ったら、52,320円も割引かれるわけですよ。えってことになんないですか、だって、72,000円のもんが、ね、52,000円いくら割引かれたら、2万弱で、
はいはいはい。
買えてるってことみたいなね。
そういう意味あんの？じゃあ、7万って定価つけるの？最初から2万とか3万にできないの？
それはね、できないですね。
なんで？
多分ですけど、この通信料のパケット代みたいなのにも本体代が入ってるんですよ、うん、共通の、
うん、それいいの？パケット代に本体代が含むって。なんかさ、
うん、
あの東京電力のさ、これだけコストかかったからっていうので電気代が決まるみたいな、そんな気がしてきちゃ
う。まあだから今の自分の言い方だとすごいなんか悪いことしてるみたいな言い方になるんですけど、要するにこの携帯を、多分ですけども、その iPhone なんかは、うん、まあ、自分が聞いた話だとキャリアとして iPhone やりたいって引き受けたら、
うん、
ノルマがあるらしいんですよ。iPhone をアップルから買って、
うん、
何万台売らなくちゃいけないっていう。
はいはいはい。
で、そのノルマを達成するためには、まあそのまあ単純な話で au とソフトバンクがやり合うわけじゃないですか。うんうん、で iPhone になるべくしてもらわないといけないから、うん、7万2000円しますと定価では、
うん。
だけど、今なら2万ぐらいで買えちゃいますよと。
うん、
ただし、2年間は使ってね。
うん、
っていうやり方で買ってもらうわけです
よ。それ儲かってんの本当に？
いや、だ多分損ぶっこいてると思いますよ。損ぶっこいてても、その2年間パケット代を au に対して払ってくれることで、うん、au は利益が出るわけじゃないですか。そこで少しずつカバーするっていう意味ではパケット代に、まあ、含まれてるっていう言い方をしてるんですよ。要するにそのもの単純じゃなくて、パケット代で利益を取るから、
うん、
こっちはノルマをクリアするためっていうのもあるし、シェアを上げるためっていうのもあるけど、泣かざるを得ないっていう。
でもそのパケット代でその赤字が黒字になるのは何年使った場合なんだろう。それも2年でも黒字になるのかね。
2年でなるんじゃないですか。だからみんなどこも2年ってやってんじゃないんですかね。
パケット代2年使えばもう黒字なわけだ。
うん、まあ、実際だから定価が7万2千円なだけで、アップルからなんぼで買ってるかっていうのは僕らわからないし、持っていていろんなパターンがあるわけですよ。例えば昔も携帯ってなんかそのものすごいあの新規とかは安く買えなかったですか、
はい、
まあ今でもそうかな、iPhone なんかも機種変とかしたり新規の人の方が安くなるでしょ、
はいはいはい、
あ、機種変っていうかその MNP って言って、うん、要するにこうあの他のキャリアから移ってくる場合であったり、新規で加入する場合の方が安いでしょ。
うんうん、
だからそれって何かっつったら、その要はその1台、昔なんかあの今でこそ au だとかドコモだとかっていうショップがちゃんとありますけど、うんうん、そのそれ専用のね、
はい、
前何でも携帯売る屋さんってなかったですか？
あったあったあったあった。
そう
で、機種代は0円っていうのね。
あれなんでかっていうと、要するにそのキャリアからキックバックがあるわけですよ、
うん、
あそこはね、うん、だからそれも込み込みでうまくやれば、要はそのなんて言うんだろうな、こうキックバックを織り込むことによって機種代を安くすることができた、うん、で安く提供しますよって言ってあの入れることによって、まあその勧誘一人するたびになんぼって利益が入るってシステムだったんですよね、うん、それがただ今なんかあんまダメになってんじゃなかったかな、うんうん、確か。だから今そのそういったお店がなくなって、うん、まあ、それぞれの キャリアが自分でやり始めたみたいな感じですよね。
うん、なんでダメになったんだろうね。なんかその
いやなんかやっぱり商売としてはおかしいからでしょ、なんか、うんうん、わけわかんなくなるじゃないですか。うん、だからクリーンさんが言ったようにこれもさ、こう何をしたら安くなりますみたいなサービスが異常に多いんですよね。AU の場合でもですね。で自分この AU で iPhone にするにあたって、そのスマートバリューっていうのがあるんですよ、サービスで。これ何かっていうと、今まで自分は NTT ドコモのフレッツ光を使ってたんですけど、うん、それを AU に変えますっていうね。うん、AU も最近こうインターネットの、
はいはい、
あの光のサービスやってるわけですよ。だから家のパソコンを
最近でもね、結構前からやってますよね。
うん、やってます。KDDI としてやってるんですよね。うん、AU というかね。うん、でその KDDI のサービスに変えますっていうと、うん、もうそれだけで毎月2年間は1480円スマホの代金が安くなるんですよ。
うんうん、
しかもそれが全部家族にも適用されて、今あの星ヒューマとか、
はいはいはい、
ゴーリキアヤメちゃんを使ってやってるでしょ。
花形くんが出てきてね。
そうそうそうそう、うん、まあ、あれに入ると確かに異常にお得ですからね。
うん、
どっちにしろ家のねネットも使うんだから、
はいはい、
まあじゃあ AU にまとめるかみたいになるわけですよね。うん、だそうすることによってどんどんどんどん安くなってって、あれ元はいくらなんだっていう話がまた出てくるっていうね。
うん、
だからねこれのね、あの携帯のこのプランを考えてる人と、うん、まあ、本当にあの保険のプラン考えてる人は本当に天才だと思います。
そう、あとね、電車のダイヤ考えてる人、
ああまあ電車のダイヤとこれはまたちょっと別物じゃないですか。要はこれってこういうサービスにしたらね、我々消費者的には得に見える
ん
ですけど、
うん、けど損はしない
方法、得に見えるんですけど、あいつらはちゃんと回収できるシステムになってるんですよ。要はその、要するに NTT からねひっくり返すことによって、うん、またそのね、あの要するにインターネット回線の、うん、プロバイダー代とかそういうのが入ってくるわけですから、うんうん、だそういうので考えればそのぐらい割り引いてやっても、うん、多分いいっていう話になるんでしょうね。うん、だからまあね、そのいろんなサービス複合的には持ってるわけじゃないですか。うん、だから前はこう電話だけの争いだったんですけど、今はそのね、やっぱりこう NTT もね、昔は電電公社でね、国策企業ですけど、今一応こうね普通の企業なわけですから、うん、やっぱりこうそこでね、どっちと契約するかみたいなね、うんうん、まあだからなんだ、結局俺が言いたかったらそのこのねサービスでどうやって儲けるかっていうのを考えてる人がすごいってことが言いたかった。
すごい、そう、確かにすごい、うん、しかもさ、あの料金プランもしょっちゅう変わるでしょ。うん、
変わる変わる。だから、それは。
自分が前契約してたプラン、今はもうありませんみたいなさ。
ありません。もしくはもっと得なのができてたりする。
できます。うんうん。でもこっちの方がお得ですよって言うけど、
うん、
本当に得かなって。その月は得だったかもしれないけれどもさ、こう結構信頼してくれるじゃないですか。請求書見て。
はいはいはい。
それで、今、こっちの方がお得ですよって言うけれども、
はいはいはい。
まあ、なんていうのかな。全部さ、12ヶ月、を平均してそう見てくれるわけじゃなくて、前月とかこの月とかってこう見てくれるわけじゃん。
はいはいはい。
だからさ、その月特別電話が少なかったとか電話が多かったとかいうので診断されちゃって、うん、果たして本当にあのお得なのかとかさ、すごく考えるんですよね。
まあ、プランはね本当難しいと思う、あればっかりは。要するにこうそのね、みんなの使い方の流れで決めてるわけじゃん、うん、
はいはい、
採算分岐点を向こうが決めて、
うん、
これだったらうちが儲かるみたいな設定にしてるわけじゃん、うん、だからそれによってこう全然こうなんていうの、値段が変わるようになってるわけでしょ、
うんうん、
最終的には向こうが儲かるわけじゃん、データ全部握ってるわけだからさ、はいはい、こういう傾向で使う人が多いってなった時にここで料金稼げるように、
うんうん、
そういう使い方をした人からお金取れるようにしようとかっていうのを決めてるわけですから。
うんうん、あとさ、毎回その、なんていうの、請求明細
でさ、はいはい、
まあ、あの、定額料金になってる時のものさ、
はいはいはい、
あなたがもしこれ定額じゃなくて、普通に使ってたら、
うん、
いくらいくらかかってますよみたいなの載せるじゃん、必ず。
はいはい、
大概。
はいはい、
あれいらなくないっていうかさ、それでさ、なんかお得感をさ出させてる感じがしてすごく嫌な感じなんだよね。
今でも電話なんかさ、だってソフトバンク同士全部タダとかさ、うん、au 同士全部タダとかなってきてるでしょ、
うん、
でしかもさ、こうスマホになってくるとさ、 LINE とかさ、スカイプみたいにさ、ネットを使って
話すやつ、
話すサービスのアプリが存在するわけじゃないですか、うんうん、ただあんまり電話にこだわる意味なくないって思うんですけど、もうスマホにみんななってったら、
まあ、全員ね、
うん、
うん、
自分だってパソコンでスカイプが出たとき衝撃でしたもん。こんな遠距離の人ただで話し放題、いやいやでも、ね、しかもテレビ電話もできるっていうね。
そう、あのびっくりしたけれど。
無料ですからね。
うーん、
そうなると何電話で金取ってんでボケってなるじゃないですか。いくら昔からの習わしとはいえ。
まあそうかね、
うん。
だって回線が違うんでしょ。
何が？
電話、普通の電話と電話回線の人と、うん、そのなんていうの、ネットとかで使う電話回線と、まあ、光電話とネット電話は一緒だと思うけれど、
うん、
普通の従来の黒電話みたいなのと回線は違うわけじゃん。だからやっぱりそれはそれで電話料金取っていいんじゃないの。
ええ、料金取っていいんだけど、うん、大体サービスがあるんだから、うん、そっち使えばいいじゃんみたいなさ、
うんうん、
要するに知らない人から取っとこうってことですよ。
え、なんで知らない人から取っとこうってどういうこと？
いやだからもはや電話ではね、料金取るようなサービスじゃなくなってきてるわけですよ、
うんうん、
そんなのもう分かってるわけじゃないですか。だからキャリア同士は、うん、あの通話無料とかにしたりしてるわけでしょ、うんうん、今
でもさ、なんか時間帯によってで、ね、料金取るでしょ。
それはだってやっぱりそこに使いたいって需要があるなら金払って使ってくださいって話じゃん、うんうんうん、でも LINE だとかスカイプ使えばただですけどね、うん、っていうことでしょ。だって
でも相手もそれ持ってないとできないわけでしょ。
そんな教えればいいじゃない、無料なんだから何の手間もないでしょ。
だからもうそれ持ってればいいけれど、持ってない人と話すときは無理でしょ。
いやまあそうですけど、持ってない人はとは友達辞めるっていうパターンが一つあるじゃないですか、もう話さないっていう。
あ、まあまあそういう人ね、
うん、
あの友達とだけ話す人はそういいですけれども、いろんな人と話す必要のある人とか、
うん、
ね、年老いたあの
もうでも
方を元気かどうかとかさ、そういうの
年老いてても使いこなしてる人は使いこなしてますからね、そんなの。
いやそういうの一部でしょうがよな。80や90の人、そんなみんな使いこなしてますか？
なんでだよ、携帯電話が使えたり、スマホが使えたりするってことは、そういう、ね、なんかこう、うん、アプリの、なんていうの、便利さを享受しなくちゃ意味がないじゃないですか。
うん、いや、だから。
普通の携帯電話と変わんないんだから、そうしないと。
でも、だから、携帯電話じゃなくて、普通に家電に電話する場合だってあるわけじゃないですか。
うん、まあ、必要性がある。家電とかでも持ってない人多いでしょ、今も。
え？そら若い人はそうですよ。若い一人暮らしの人は家で持ってない人多いですけれど、
うんうん、
昔から住んでる人なんかはあのご老人のうちなんかは家電ありますよ、絶対に。
あるけど携帯持ってんならそっちでいいじゃないですか、もう。
え？だからそんな老人がね持ってるかって言うんですよ。
いやよくわかんないけど、クリンさんなんで老人の味方をするのか知らないですけどね。
え？味方じゃなくて、いやだからね、うん、そんなのは必要ないっておっしゃいますけれども、
うん、
そうな、あの、同じ世代の人たちでね、同じ感覚で使ってる人たちだけだったらそれで構わないですけれども、
はいはい。
日本全国でいろんなユーザーがいるわけですよね。
うん、いや、だから、そんなの分かってますよ。だから知らない人からお金取っとけってことでしょっていう話をしたかっただけですよ、自分は。
そうかな。でも逆に、
うん、
そういう使わない人でその基本電話の基本料金と喋った料金払う人と、
うん、
ほんなパケット代の定額立ってさ、4000円とか5000円ぐらいするわけでしょ、
うんうん、
そんな値段をね毎月払ってるんだから、
うん、
ね、そっちの方がえらい高く払ってるわけですよ。
ああまあまあまあまあね、うん、電話しかしない人はそうでしょうけど、うん、もうだけどこれはさっき言ったように iPhone なんかはこうライフスタイルの一部としてこれを使いこなして生活しましょうってことで Apple がもう推奨してるわけじゃないですか。でそれ用のこうアプリがあってね、 で、アプリ知らない人はこのおすすめアプリの本とかが売ってて、それで勉強したまえってことなんですよ。うんうん、
だアプリソムリエみたいなのもいますからね、今。
いるね。まあだから、ね、そういう意味では、だからもうこれを、要は使いこなすかどうかで、
うん、
こうなんていうの、ライフスタイルに差が出るようになってるわけじゃないですか。いいんですよ、今から使いこなせるようになってた方が。だって将来的にはどうせこう脳みそに埋め込むようになるんだから、スマートフォン、うん、
じゃあ別にいらないじゃないですか、使いこなさなくたって。
いやいやいやいやいや、
脳でこう反応してピッピッピッってやるんだから使いこなす必要ないじゃないですか。
埋め込んでから使いこなせない方が問題じゃないですか。頭使えないんです
から。埋め込んじゃえばだから考えただけでそれが動くわけでしょ。
いやどうでしょうね、それはね。やっぱり理屈とか分かってないとこうね、あのこの間の
スピさんの見てるなんだけど、あのなんだっけ、広角機動隊とか。
ああ、よく覚えてます、ね。広角機動隊みたいに。
よく言われるからね。
ハッキングされちゃいますよ。
そうだけど、こうとは、うん、そんなのはこんな使いこなすとかじゃなくても脳波でこう感応していくわけでしょ。
いやだからあのこの間ね、うん、あのラジオで話題にしたなりすましメール事件とかあるじゃないですか、うん、あれは、うん、脅迫メールがね、
うん、
行くだけだからそれでこう間違えて警察に捕まるとかじゃないですか、
うん、
今度はもうだからハッキングされて操られてこうね、
うん、
殺人とかしてなりすまし殺人とかなっちゃって、うん、体乗っ取られて、うん、いや違うんだ俺じゃないんですと、お前がやってんの目撃者いるんだよとか言って、またあの捜査能力のない警察に捕まって冤罪になっちゃうわけじゃないですか、
うん、
違うんだって、あの時体を動かしてたのは違うやつなんだみたいな、
うん、
そんなわけあるかみたいなね。
そんなわけあるかじゃない、その時代はそんなわけあるかじゃなくて、じゃあそれを調べようっていうことになるから別にまず問題ないんじゃない。
問題ないんですか、だって未だに犯人捕まってないんですよ、あのハッキングだって、うんね、あんなレベルでそんな風に進歩しちゃったら大変なことになるとこじゃないですか。
いやだからそんな、あのそうなんじゃなくて、
うん、
もっと頭にねそんな、うん、あの埋め込むような時代になれば、
うん、
そんな操作能力だってレベル向上してますからご安心くださいよ。
本当ですか。いや警察が一番 IT リテラシー低いんじゃないか説とかあるじゃないですか。
だからもう今回でまたあれでしょ、勉強するでしょ。
まあそうだといいんですけどね、うんうん、いやいや、まあまあそのぐらいね、日進月歩なんでね、
うん、
何が言いたいかというと、そのね iPhone だとかね、
うん、
あの何こう Android だとかね、
うん、
やってるとよくいるわけですよ。もう将来的にはね、
うん、
Android の方が iPhone に勝ってんじゃないかっていう、うん、もう圧倒的にね、 iPhone なんか10年後はないんじゃないかとかね、
うん、
いやいやいやいや、Windows フォンの方がもっとすごいことになって、パソコンと同じね、
うん、
シェアになるよって、マイクロソフトが本気出したらそうなるよとかね、
うんうん、
まあ AU とソフトバンクね、どっちがいいのかみたいに、今は AU の方がね、会社でかいし、通信網もしっかりしてるけど、
うん、
ソフトバンクはほら、いろいろ買ってるわけでしょ、
うん、いろんなとこ買収してますよね。
e アクセスを買収したり、今度アメリカのね、なんか携帯電話会社も買収してるわけでしょ、3位かなんかの全米で、こうそういうとこもこう買収して、要はこう着々と将来に向けて準備してるんで、最終的にはソフトバンクが勝つんだとかね、いろんな説を言う人います。でもこの携帯って所詮契約するの2年間じゃないですか。2年後にはまた新しいの出て、そんなごちゃごちゃ言う間もなくみんな買い替えるわけでしょ。
まあの人もいますけれども、まあ、使い続ける人もいますからね、
うん、まあ、でも今ぐらいこうもう進んでくると、
うん、
使い続けらんなくなるわけですよ。要はサービスがその上のランクとかに行っちゃって、本人が使いたくたって提供する側が、
うん、
あこっち来てくださいって、もう来ない人にはサービス止めますよっていう話になるから、
うん、みんなホーマーにしてくださいっていうやつですよね。
前あったでしょ、そういうのが、もうムーバーやめますわみたいなね、これが 4G になったら、
はいはい、
ね、みんなこっち来てくださいって言われるわけですから、そんな意地張っても全く意味ないわけで、ってことは何が言いたいかというと、今現在使いたいのを使えばいいし、今現在優勢なとこを使えばいいわけであって、そんな将来性とかね、その時になって、買う時になって考えればいいじゃん。どうせ、キャリア移る方が得なんでしょって、違うキャリアでも、今ソフトバンクにいるから、じゃあ au に変えますっていう方が安くなったりするわけなんだから、
はいはい、
どっちに言おうがいいじゃんみたいなね、
うん、
あ、まあメールアドレスが嫌だとか言う人いるのかな。でもさ、それだって今結局 G メールとか使ってますからね、自分なんかね。もうね、携帯のメールの頻度はもう昔からこれ使ってる人とのやり取りぐらいにもうなってきちゃって、ほとんど G メールですからね、自分その他はですね。全然便利じゃないですか、G メールの方が。要するにパソコンからもアクセスできるし。
てないからわかんないですけど、
ね、Gmail って Google の提供するサービスなんで、うんうん、Google のサーバーに存在するメールボックスなんで、うん、まあ、要するにそのなんていうの、こうどのパソコンからでも、う
ん、Gmail じゃなくてなんか他にも いっぱいありますよね、そういうサービス。
昔いっぱいあったんだよ、いっぱいあったんだけど、うん、今はもうほとんどが Gmail みたいな、うん、淘汰されちゃってね、そのいろんな、う
ん、なんで淘汰されちゃったのかな。
やっぱりなかなかこれで儲けていくのって難しいんじゃないですか、そういうサービスを無料でね。だってみんなが登録したらものすごい容量、うん、サーバーの容量を維持しなくちゃいけないじゃないですか、うん、でも Google はほら情報の会社だから、うん、こうやってみんながどんなメールやり取りしてるのかなって情報が手に入るなら、こんなサービス無料でみんなにやらしたるわみたいな、うん、でむしろいろんな人に使ってもらった方がいろんなデータが取れて、うん、それでマーケティングしてうちは儲けるからっていうね、うん、要は個人情報を
いただく
ってことな。まあだからそれがあるから今揉めてるわけですよ。で iPhone になって Google マップが使えねえとかって怒ってる人いるけど、うん、しゃあないでしょってそんなのって。だって Google はもう Android の方の OS をやってるから、うん、まあ、iPhone にもサービスは当然ね提供するだろうよ、それは、うん、でもそれはなんでかって言ったら、その iPhone のユーザーの情報も知りたいからね。みんながどんな場所検索してどこに行くのに Google マップ使ってるかって情報を手に入れるっていうのはものすごい有利なわけじゃない、うん、でそうなった時に Apple も気づいたんだと思うよ。その地図サービスは、うん、まあ、Google の優秀だから Google にやらしとこうって言ったら、うん、全部ユーザーのその情報を持ってかれるわけですよ、うん、Google に。こうしたら永久に勝てなくないですか。そのやっぱユーザーがどんなことを従ってるかみたいなのをアップルとして提供できなくなるわけですよ。そのデータを全部 Google に依存するってことだから、批判受けてでももう自社で地図サービスやりますってね、やってるわけで、そういう決断をしてるわけですよ。もう今めっちゃ叩かれてますけど、それはね、衛星買い取ってやってるね Google に比べたら厳しいでしょうよ、最初はね。ただやっぱりアップルだって金持ってるわけですから、うん、まあ、どっかの地図会社みたいなのを買収してまた正確なの作っていくんでしょうけどね、うん、ただやっぱり日本なんか見るとまだまだね、やっぱりその 3D でさ、こう建物とかがバーって出てくるのとかも福岡まだまだだしね。
あ、そうなの、うん、
そういう差はあるんで、まあやっぱりね、そこはまあまあ使ってるからしたらね、Google も iPhone、Apple も関係ねえって人いるかもしれないけど、
私それはそんなの見ないからね、どっちでもいい。
でもやっぱり iPhone 使いたいんだったら、もう Apple の考えも理解してあげないよって思うけどね、自分なんかね。
スピさん的にはじゃあ不満はないっていう感じなんですね。
不満いろいろありますよ。不満あげたらきりないですよ。フラッシュが使えないとか、フラッシュのホームページが見れないとかさ。
でも理解は一応してるわけでしょ、うんうん、
そうそうそう。だからそういうのを含めてアップルと付き合うっていうね、うん、このスタイルがかっこいいんだっていうね、うん、アップルはもう俺が提供するものがベストなんだと、
うん、
お前らがごちゃごちゃね、そんないじりたきゃ、うん、Google の Android のスマホをいじっとけと、うん、もううちはベストなもんをうちは提供してるんだ
って。この間ほら事件なりすましがあったじゃないですか、はいはいはい、でさ、テレビでも言ってたけれども、うん、もうスマホはパソコンだと思って、うん、スマホでもああいうなりすましでやられる場合があるから、うん、そのセキュリティはしっかりしないといけないとかって言ってたじゃない、うんうん、言ってたんですよね、テレビでもね、うんうん、でもじゃあある程度 Android よりも iPhone の方が安心して使えるってこと？
ね、これ難しいんだけど、うん、要するにセキュリティってウイルスソフトって人が作ってんですよ、
うんうんうん、
あれって結局みんな、
はいはい、
どっかで生まれてるわけじゃないのね、
うん、
ウイルスってついてるから病原菌みたいに見えるかもしれないけど、うん、あれプログラムで、はい、いたずらで作ってんですよみんなね、
うんうん、
でああいうの作る人って 何かって言ったら、やっぱりいっぱいいろんな人が作ってる、ユーザーが多い OS に行くわけじゃん。開発もしやすいし、実験もしやすいし、それだけブワーって広まるわけだから。だから、まあ、PC の話よ。PC の話だと9割以上が Windows なわけですよ。だから Windows 用のウイルスってものすごい数、毎日何万個っていうウイルスが世界中で作られてばらまかれてるわけですよ。
だから何のために作るわけ、それ。
いたずらですもん、それは。で、アンチウイルスソフトがだから必須なんですよね。だけど、Apple はあんまりウイルスないんですよね。それはなんでかって言ったら、それはみんな 90% のシェアの方で、やるでしょってばらまいきたい人は、だってそんなさ、俺こんなん作ってね、お前らの個人情報いっぱい抜いてやったざまあみろみたいに、要はそのもうこんなすごいの作ったって、あの人たちはプログラムのすごいの作ったったみたいな自慢したいみたいなのもあるわけですよ。ってなった時にやっぱりそのまあわかんない、こっそり使うって人もいるのかもしれない。こっそり使うにしてもいろんなもんにね、 OS が違ったら、意味ないわけですから、互換性が広い方でばらまくでしょって話。だから Apple はあんまないのに、Windows だけあんなにウイルスが多いって。逆に今回もその、Android に関して言うと、その、アプリとかっていうのは自由なんですよ、もう。提供が。みんな作って自由に公開できるわけですね。だから、そうなってくると、まあ、たまに詐欺まがいのアプリを作ってる人とか、そういうウイルスを混ぜたアプリを作ってる人がいるんで、やっぱり注意が必要なんですね。アンチウイルスソフトがいると。逆に iPhone の場合は、Apple が全部チェックしたアプリしか、要は Apple しか売っちゃいけないんですよ、アプリを。公開してもいけない。
あ、そうな
の？ Apple が全部管理してるんですよ。だから俺がいいって認めたアプリ以外は、世の中には出さないと、もう、iPhone で動くアプリは、俺らが認めたものだけってことなんですよ。だから、エロいのもダメ、教育上良くないのもダメみたいな感じになってるんで、そうなるとウイルスの混ぜ込みようがないから、Apple の方がまだ安心っていうのは、そういう意味合いもありますよね。やっぱりダウンロードしたとき、あとホームページクリックしたときっていうのが一番危ないんで、その時のダウンロードが一つ安全になるっていうのは大きいじゃないですか。
なるほどね。
っていうことですね。はい。まあだからまあ一長一短ですよね。だからさっき言ったようにどっちがいいのどっちがいいのってみんな聞くんだけど、その時使いたい方使えって、どうせ日進月歩でまた勢力変わるんだから。
なるほどね。
いうことですよ。
何をしたいかですよね。そうそう。その人がね、
で、たかだか2年だからさ、我慢するっつったってね、2年経ったら、ね、また買い替えりゃいいじゃんって思うわけです自分。
でも7万もするの、そんな2年で買い替えちゃうんですか？
まあ2年で使い元取るように使わないとダメでしょうね。逆に言うと2年経つと、もうこの iPhone5 だってあったねそんなのみたいな、今遅くて使い物にならないけどって言われてる可能性もあるということですよね。まあ、クリーンさん長く使いたいみたいだからね、そのね、もったいないの気持ちはわかるんですけど、まあ、こういうのに関してはやっぱりサービスを享受する側の事情もあるから、やっぱりその、これで儲けて、その技術力でさらにいいのを開発して売りさばくっていうサイクルがもうできてるんで、やっぱりそこに乗らないあなたみたいなユーザー、客じゃないんでサービスはやめられていくってことですよね、結局はね。まあ、今何でもそうですよ。例えばだってドラクエとかだってそうじゃないですか。昔の中古買ってね、遊ぶこと可能ですよ、ファミコンだったら。
はいはいはい。
だけど今のやつはさ、もうオンラインとかになってるわけですから、スクエアエニックスがもうサービスやめたって言ったら、ソフトいくら起動させても遊べないわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね。まあまあ10年ぐらい遊ばしてくれると思いますよ、ドラクエ10だって。
はいはい、
でもまあまあそういうことに今はなってきてるんで、まあね、そういう、こう、なんて言うんだろうね、向こうのサービスに乗っかって、我々も、そのサービスを享受するっていう形である以上、それは仕方がないんじゃないかなと思いますけどね。はい。
そうですよね、ゲームだって、すれ違いとかっていうのでね、
はいはいはい、
やってる人がいなきゃ、すれ違えないですもんね。
そうなんですよ、仮想るっていうね。
それ仮想るっていうの？
仮想るっていう、まあ仮想化。
仮想化が進むっていう。
かそるって言うんですよ。ゲームがかそってるって、もうこのゲーム発売から3ヶ月でかそってるよみたいな言い方しますからね。はい。まあそんな感じで、 めっちゃ長く喋ってきましたけど、ですね、この辺にしますけど、とりあえず iPhone5 を買ったという部分から、
はい。
はい。なんで買ったのかみたいな話をしてみました。
はい。
はい。今宵はここまで。さらば。